おはようございます。ようこそ、御霊福音教会の礼拝にお越しくださいました。皆様、お心から歓迎いたします。ではですね、早速、前に移していただきたいと思います。前にですね、この御言葉であったり、ポイントを移していきますので、ぜひご覧くださってご視聴いただければと思いますが、今日の題はですね、他者をつまずかせないためにと、コリント人への手紙をずっとこう連続してですね、開いています。で、8章の4節からが今日の箇所ですね。それで、前回はですね、愛は人を育てるっていうテーマで、この前の3節だけを見ました。で、コリント人への手紙、まあ、コリント教会、コリントという町の教会、まあ、そこは実はもう問題だらけだったんですけれども、まあ、様々な問題をずっと取り扱ってきている中で、この8章から10章は、偶像に捧げられた肉をどうしたらいいのかというテーマについて書かれている。そうなりますとね、いや、現代の私たちには、関係ないやんと思うわけです。私もそう思ってました。ですけれどもですね、実は、まあ、自由とか配慮とか愛とか成熟とか、まあ、良心の呵責とか、そういうとても本質的なことが教えられている重要な箇所なんだということが分かってきました。で、そういう意味でですね、私たちみんなにとって、とても、この意味のある聖書の箇所だというふうにですね、お考えくださってご視聴いただければと思っています。で、そのコリントの状況もどこか今の日本と似ているところがですね、あったようです。そしてまた、今の日本とは違う特殊な面もあったようですね。で、まあ、公の会合が、まあ、異教の神殿とか偶像に関係のある場所で開かれると。ね、で、そこで食事を一緒にする。それが、まあ、当時の彼らの公の、まあ、礼儀作法だったわけですね。で、そこでは偶像に捧げられた動物の肉が、この、そこから下ろされてきてですね、振る舞われると。で、祭儀の時に残ったものは、町の市場でも普通に売られていた。で、だからまあ、そのコリントの町で暮らしながら、そしてクリスチャンとして生きながら、その一旦偶像に捧げられた肉を、いや、それは偶像に捧げられたものなんだから、ちょっと食べるのはどうかなって食べないと。いうふうに生活することはね、極めて難しかったわけですよ。で、それを食べていいのか悪いのかっていうことに関して、そのクリスチャンの間で大きくこう二つにですね、意見が分かれていたというのが、この今日のところの背景になるわけですね。で、この、まあ、実はその偶像に備えられた肉を、両親の痛みを感じることなく食べることができるクリスチャンは、自分たちは強いんだ、ね。自分たちはしっかりしている。そんな偶像に捧げられた肉を食べるとか食べないとかいうようなことで、揺さぶられない、ね。で、その、両親が敏感な、いや、食べたらあかんのちゃうかなと思っている人たちのことを、弱いと、ね、敏感すぎるというふうにこう、見下げてたわけですよ。で、そういう、コリント教会の内情を知ったパウロが言ったのが前回出てきたこの言葉でしたね。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。だから知っているっていうことが、もしその人を高ぶらせて、知っているからということで知らない人を見下げるというような、あるいは裁くというようなことが起こってきたとしたら、それは神様が喜ばれるような知識の持ち方とは違うよっていうわけですよね。そして、ぬくもりある健全な共同体の交わりをじわりじわりと壊していくと。で、現にコリント教会はそういうふうになってきていたというわけですよ。ね、そこでですね、まあ、それらのことを踏まえながら、まあ、実はその一章、ごめんなさい。8章の1節から3節というのは、これから具体的に取り扱われていく問題のもうイントロだったわけですね。で、これらのことを踏まえて、じゃあ実際にその問題を考えていきますよ、ということで切り込んでいくということになります。3つのポイントで見ていきたいと思いますね。1つ目。それは、異教徒への態度っていうことです。 異教徒への態度。8章の4節。さて、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しない。鍵括弧に入ってますよね。これはその当時のコリント教会のクリスチャンたちの一部が、そう言ってたってわけですよね。で、そのことを、確かにそうだと私たちは知っていますと言ってます。で、この偶像っていう言葉ですね。ギリシャ語ではエイドローンって言って、アイドルっていう言葉の元になった言葉なんですね。で、そのエイドローンっていう言葉はもともと見える形という意味で、その言葉そのものには、善も悪もない、とても、クールな表現なわけですね。それが偶像という言葉です。ですから、当時のクリスチャンもそうですし、現代の私たちも、その偶像を祀る宗教に対しての態度を慎重にしなくちゃいけない。で、これはね、私はちょっとそうなってなかったの。で、小さい頃から教会学校に通っていましたので、なんかその偶像はあかんというね。で、それはそうなんですけども、何かその偶像というものに対しての、何と言いましょうかね、上から目線で、あんなものを拝んでいる人たちはあかんというようなね、そういうものをずっと持ってたように思いますよ。ね。で、ところがね、ここを学んでいきますと、そういう態度はちょっとどうかなと。で、5節。というのは、多くの神々や多くの主があるとされているように、たとえ神々と呼ばれるものが天にも地にもあったとしても、と。で、そもそもなぜこんなふうに、もう様々なものを人間は神として、拝んで、偶像をですね、刻んできたのか。で、その根底にはですね、何があるかというと、自分たち人間をはるかに超えた神的な存在に対する憧れであったり、この死後、死体求める思いが、つまり宗教心、宗教性というものがあるわけですよね。で、それ自体は神様が私たち人間に与えてくださった良きものですよ。で、そもそも人間は創造主を知り、その創造主なる神様との交わりの中に生きるようにと招かれた。そういう、そのことを願って神様は私たち人間を作られたわけですよね。ですからその真の神様を見失っている状態でも、その神という存在を慕い求める思い自体は消えてない。けれども自分の力で神様を知ることができないので、結果として神々を作るということになるわけです。で、こう偶像が生み出されてきたと。で、この箇所について複数の説教者が、強調してますね。周囲の異教徒の人々に対して、嘲笑うような態度、冒涜するような態度は慎まなくちゃいけないと。旧約の時代からずっとその言葉を教えられてきたというわけです。で、榊原康夫という先生がですね、こんなふうに書いてます。ちょっと見てくださいね。もう一部分だけですけども、誠の神ならざる様々な神々を信じて生きている他の人々の宗教生活が何の意味もないとか価値がないというわけではありません。異なる宗教が持つ地上的、社会的、文化的な価値まで否定してはなりません。人類の誇るほとんどの文化、習慣、芸術、建造物の多くは様々な宗教に帰依した人々の宗教的エネルギーの所産です。クリスチャンもそれらの高い価値を評価しなければなりません。ね。また、こうも言われています。真の神を拝むのでなく、ありもしないものを信じて、横道にそれているのには、闇の力の作用があるのです。こう言っても、決して仏教や神社仏閣が悪霊の策だというのではありません。それらは、それぞれの宗教の信者たちが一生懸命に作り出した作品です。ね。真の神は唯一である。 という知識は、歴史上のイエスの御業と私たち一人一人が神に知られた人格的な体験とから生まれているものです。ですから、力ずくで異教を弾圧しても、他宗教を排斥し妨げても無駄ですし、議論によって論破しても無駄ですと。こういうわけですよ。ね。じゃあどうしたらいいんでしょうか。8章の6節。私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、この神から全てのものは発し、この神に私たちは至るからです。また、唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、その唯一の神、唯一の主なるイエス・キリストってどんな方でしょうか？まあ、一言で言えば、それは愛の方ですよね。愛そのものでいらっしゃると。ですから、その愛が伝わるっていうことが何にも増して大事なんだっていうことが、このことにも当てはまるということですよね。まあ、小橋和夫っていう先生がですね、こういうふうに書いてますね。比較宗教を学び、もう何が来ても負けないぞというものがあっても、あなたの前にいる人は、それらはあまり問題にしないでしょう。一番問題にするのは、優しいとか、受け入れてくれているとか、笑ったとか、怒ったとかいうことなのです。ね。パウロは、ですから、そのことがとても大切なことなのだと言ったのです。キリスト教がいいのだと根本的にそういう思いがあっても、それを言うということは、決して得策ではないと思います。むしろ、知識ではなくて、愛を持って他者に対して、本当に救われた私。私のようにこの人も幸せになってほしい、この人もそのようになってほしいという気持ちで相手と会ったら、それは相手に移りますと。そういう人格の中心、神と自分との命の関係がこの世界にもものを言うのだということが、偶像に対しての答えであったと思いますと。なるほどなぁとね。ですからね、先ほどの、6節の続きには、こうありますよ。この主によって全てのものは存在し、この主によって私たちも存在するからです。まあ、よく言われることですがね、次の2つの違いです。人間が作った神。ね、人間を作った神。この一字違い。がと王と一字違いで、でも大違いですよね。そして様々な神々があるけれども、結局、大きく言うならば、この二つに分かれるわけですよ。ね、人間が作った神々と人間をお作りになった創造主。そして、私たちは自分で神様を見つけたのではない。神様によって、恵みのうちに、憐れみのうちに見出していただいて、引き寄せていただいた。しかもそれにふさわしいからではない。ただ一方的な恵みによって、っていうことですよね。であるならば、他の宗教の方々にこんな風に感じさせてはならないということですよ。ああ、この人は自分がクリスチャンだということで私を見下しているな、って思わせてはいけない。この点ね、牧師は不利なんですよ。私が牧師だっていう時点で、あ、こいつなんか見下げてるぞ、絶対ってね、なるわけですよ。まあ、そう思わない方もあるかもしれませんけども、まあ、クリスチャンでない人をね、その伝道の対象というふうに思うならば、これ本当に自戒を込めて言うんですけども、それは相手をこう、物のように扱っている。人格としてその人を愛の対象としてっていうのに勝って、ね、どうやったらこの人はイエス様を信じるようになるだろうかなと、こう、伝道の対象。つまりその人がキリストを信じるか信じないかということばっかしにですね、この焦点が当たってしまうと、ね。私も駆け出しの伝道者の頃を、まあ、振り返ると、まあ、そういうなんか、 マインドでね、人に接していたなとも、本当にもう失礼な態度だったなって、思うんですけれども、皆さんのはそんなことがないと思いますけれども、注意しないといけないと思っています。で、イエス様が十字架にかかられる前の晩の出来事について、こんな言葉がありますよね。ご一緒に見てください。ヨハネの13章の一節、新共同訳ですけれども、さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへと移るご自分の時が来たことを悟り。ね。もう、ね、この最後の晩餐の、直前ですから、もう翌日はイエス様十字架にっていう、ものすごい大事な時でしょ？ね。で、こういう時に、最後の最後にイエス様は、ね、もう、どんな人が来たとしても、ちゃんと、論破できるように、理論武装させたのか、弟子たちをね。で、そうじゃなかったでしょ？どうなさったかというと、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれたっていうんですよ。ね。で、その愛をどういうふうに表されたかというと、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた、それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手拭いで拭き始められた。ね。いや、他にももっと最後の最後なんだから教えることがあるでしょう。いやいや、最後だからこそ、最も大事なことをイエス様は伝えなさったわけですよ。で、この先で、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいっておっしゃった。わけですよね。つまり、愛は知識に勝るんですよ。どこまで行っても。知識は尊いし素晴らしいものですけども、もしそれが愛を込めて伝えられるということでなければ、人の心を開くことはないっていうことですよね。ですから、上から目線になってはならない。ね。で、第一に、異教徒への態度ということを見ました。二番目のポイント、ここからもうちょっと急ぎますけども、傷つきやすい良心への配慮ということです。傷つきやすい心、良心に配慮するってことがここで語られています。7節。しかし、すべての人にこの知識があるわけではありません。ある人たちは、今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げられた肉として食べて、その弱い良心が汚されてしまいます。で、ここで、すべての人っていうのは、教会に来ている、すべてのクリスチャンたちという、そういう意味であります。で、このね、このリビングバイブルっていうのはね、ありますけれども、弱い良心っていうところをですね、傷つきやすい良心という訳してます。ちょっとこう見てくださいね、リビングバイブル。けれども、クリスチャンの中にはこのことが分かっていない人もいます。そういう人は、これまでずっと偶像を生きてきているもののように、生きているもののように考えてきたので、まあ、その偶像にもね、神様が宿っているというか、偶像は神様なんだって思ってたのでね、ただの偶像に備えられたに過ぎないものを、あたかも実在する神々に備えたかのように思ってしまうのです。そのため、それを食べるときにひどく気になり、傷つきやすい良心がいたものですと。ね。で、パウロは実は、偶像に備えられた食物であれ、どのような食物であれ、食べるか食べないかはもう問題ではないというふうに言っています。それが次の言葉ですね。しかし、私たちを神の御前に立たせるのは食物ではありません。食べなくても損にならないし、食べても得になりません。どちらでもいいんだと。じゃあ、コリントの教会の人たちに何を告げているのかというと、9節。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。つまり、傷つきやすい良心を痛めてはならないっていうわけですよね。そもそも偶像というものは架空のもので、そこに実体などない。もともとは石であったり木であったりと。だから、そこに備えたものであっても食べて問題ないと。それは正しいわけです。で、その正しい理屈を通して自由に食べているその人たちに対してね、パウロは、いや、あなたは正しいと思って正しいことをしている。そのあなたの自由が傷つきやすい良心を痛めていないか、痛めてるのではないか。 とこういうわけですよね。で、次見ましょう。10節。ごめんなさい。2章の11節。それなのにあの人たちが、ごめんなさい。これちょっと違いますね。すいません。10節。知識のあるあなた方が、ごめんなさい。知識のあるあなたが、偶像の宮で、食事をしているのを誰かが見たら、その人はそれに後押しされて、その両親は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようにならないでしょうか？つまり、その弱い人は、あなたの知識によって滅びることになります。この兄弟のためにもキリストは死んでくださったのです。で、このことをパウロは別の箇所でですね、こんなふうに言っています。ローマ人の手紙の14章ですけれども、あなたが持っている信仰は、神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。まあ、解決を得ている平安でいるっていうことは幸いです。しかし、疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜなら、それは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。疑いながら、結果的にそうさせてしまうでしょうとね。いや、あかんのちゃうかな。でもあの人が食べてるんだからいいのかなと疑いながら食べるっていうことに、あなたの自由が、その人をそのように導いてしまうのではありませんかっていうわけですよね。で、クリスチャンはしばしば、自由を正しいことを言ったりしたりするために用いるでしょう。それは基本的に何も間違っていない。でもその時に自分にとっては良いと思えることであっても、他の人には全く思いもかけないような作用を及ぼすことがあるっていうことを、もう覚えておかなくちゃいけないというわけですね。で、袴田康弘っていう牧師がですね、こんなふうに書いてます。自分の言動が周りにいる人たちにどのような影響を与えているかに注意深くなければなりません。これはとりわけ牧師と役員が心しなければならないことでしょう。とね。これ私が言ってんじゃないですよ。でも私、本当ね、もうその通りだなって私自身のことをね、思います。私もね、いや、これは必要な配慮だろうと思ってね、正しいと思って、その方に関わる人たちのためになると思ってやったことが逆に、その人たちをね、結果的に痛めてしまった、傷つけてしまったっていうことが後で分かって、もう愕然としてね、もう申し訳ありませんでした。あります。ね。一回じゃないです。イエス様はですね、こうおっしゃいましたよね。マタイ18章の6節、私を信じるこの小さな者たちの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて、海の深みに沈められる方が良いです。良いのです。つまずきを与えるこの世は災いです。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。ね。もちろん、こんなふうに考える人もいますよ。いや、コリント教会へのパウロの指導というのは、偶像に捧げた肉という、ね、食べても食べなくてもどちらでも良いようなことに関しての箇所でしょ。でも、私ははっきりと正しいことを言ったんです。正しいことをしたんです。だからつまずいた方が悪いんじゃないですかってね。それに対してね、いや、あなたにとって正しくても別の見方からすればどうなのかわからないではないか。そして、どちらでも良いことならなおさら傷つきやすい良心に愛を持って配慮するべきだと、こうパウロは言ってるわけですよ。ね。で、さらに12節で、あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。弱い良心、傷つきやすい良心は思いがけないことでつまずいたり傷んだりします。で、イエス様は、あるところでこうおっしゃったでしょ。これらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたこと、あるいは一人にしなかったことは、私にした。あるいは私にしなかったのですって。ね。 そういう意味で、すべてのクリスチャンはキリストのもの、代価を払って買い取られた貴重な存在ということは、つまずかせてはならない相手なんだ、ということですよ。ね。さあ、そこで最後のポイントです。愛のゆえに自分の自由を制限する、ということですね。愛のゆえに自分の自由を制限する。13節。ですから、食物が私の兄弟をつまずかせるのなら、兄弟をつまずかせないために、私は今後決して肉を食べません。こう言った。いや、パウロは食べても損にも得にもならない、どちらでも良いんだって、自由なんだとこう言ったんですから、食べればいいのにと思いますけども、食べないってこう言ったんですよ。自分のその自由を制限するというふうに宣言しました。で、しかも注意していただきたいんですけども、パウロは最終的に兄弟をつまずかせないために決して肉を食べてはなりませんと命令はしてないんですよ。ね、命令はしてない。だって、どちらでも良いことについて、そのクリスチャンの自由をどのように用いるかということは、規則で律するべきものではない。規則で律した時点でこう自由ではなくなるじゃないですか。ね。だからパウロは自分は食べないと言ったんですよね。ですから自分の確信をしっかり持つだけでは足りない。他の人たちの心を傷つけないように、本当に兄弟姉妹を思う愛を持って生きてこそ、本当に自由な神様の御心にかなった生き方をしているということになるということですよね。偶像の肉を食べるか食べないかといった、この良いとも悪いとも言えないこと。そういうことは他にもいろいろありますよ。で、その、聖書の言葉から、これは良い、これはダメってはっきり言えないことを、ギリシャ語でアディアホラって言います。そのアディアホラっていうのは、直訳するとどちらでも良いもの、ね、本質的でないものっていう意味がある言葉ですね。で、救い、信仰の確信に関わることではない。聖書が明確に命令していないために、クリスチャンの自由に委ねられている、どちらでもいいということ。愛、良心、隣人への配慮によって判断すべき自由の領域。で、これ具体的にですね、例えばこんなことありますよ。アディアホラって。礼拝のスタイルについてどうですか？賛美歌や聖歌なのか、で、今日のようにこうワーシップソングなのか、ね、オルガンやピアノだけなのか、ギターやドラムも入れるのか、ね、座って祈るのか、立って祈るのか、ね、手を挙げて賛美するか、ね。私もね、ここでは手を挙げて賛美しませんけど、状況派のね、集会に行ったらもうかしてね、手を挙げて賛美するんですよ。ね。で、これ間違ってはいないでしょ？だって旧約聖書の中でも手を挙げて賛美しなさいって書いてあるところあるんだけども、でもこの私たち日本イエス・キリスト教団ではそういう習慣はないので、あえてね、もうこうなる、うーってかね、なる。だけども考えたらどちらでもいいことなんですよ。ね。だから皆さんもしこうやってね、手を挙げたかったらどうぞ自由になさったらいいと思う。とは、子供たちと一緒に礼拝するのか別々なのかね。で、これおそらく一緒に礼拝するということの方が本質的だと思いますけどね。でも、はっきり書かれてるわけじゃないと。あるいは、服装ですよ。で、礼拝にスーツで行くべきか、で、普段着でいいか、ね。ネクタイをするべきかしなくてもいいか。この間、牧師会があったんですけれども、私ね、ジーパンで行ったんですよ。ね。それで、それはね、どういうことかっていうと、イー・テジュン宣教師ね、来られたばっかりです。イー先生からね、先生、今度の牧師会はカジュアルでもいいでしょうかっていうラインが来たので、いいですよ、ってね。で、そう言っておいて、私が決意した、ね、服装で言ったら裏切ることになるじゃないですか。それを私、ジーパンで行ったんですよ。ね。30人ぐらいいた牧師の中で、ジーパンで来たのは私だけでした。ね。だけども、だからといって、こう何かね、私先生、ふざけてんのかって誰からも言われなかった。何か言われたら、いや、私バイブルキャンプの責任持ってますので、っていうわけのわからない、言い訳をしようかなと思ったんですけども、あるいはね、食べ物、飲み物どうですか？肉を食べるかどうかっていうことはそうですけども、お酒やコーヒーを飲むかどうかとか、断食をどの程度するか。これね、はっきり書かれてるわけじゃない。ね。あるいは、 日曜日の過ごし方、安息日を日曜日だけとするか、毎日安息日と考えるか、日曜日にどこまで仕事やレジャーをするのかっていうこと。あるいは、そうまでですね。まあ、他にもあるわけですけども、アディヤホラの判断基準っていうのはね、しても良いか悪いか、何が正しいのかだけではなくて、それは愛から出ているか、神の栄光になるかということなわけですよ。ね。ということは簡単に他の人々がやってることを、自分自身の価値観とか、いやいや、それはもう、ね、私たちの教会では、日本イエスでは、ということで、こう、裁いたり排除したりということは御心にかなってないということですよね。逆に言うならば、私たちは自分自身の自由を制限して愛しなさいと。で、それをね、ある意味、箇所ではですね、というかガラテヤの5章の13節で、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために、召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使い合いなさいっていうわけですよ。そういう意味でこう、自由を制限して愛しなさいと。で、そのね、自分の自由を制限して愛するっていうことを究極的な形で実行してくださったのが、イエス様じゃないですか。先ほども、神の一人子、救い主よ、で、賛美の歌がありましたよね。もう全知全能の神ご自身であられるイエス様、もうどんな存在もそのイエス様の神としての自由を妨げることができないというお方なのに、赤ちゃんから初めて、ね、何にもできない赤ちゃんからね、貧しき憂い生きる悩みを通って、そして30歳から教えて、与えて、仕えて、尽くして、でも、何の報いもないばかりか、最終的に、あの十字架で、肉体的にも、精神的にも、霊的にも、究極の痛みを通られて、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。で、そんなことをする必要ないんですよ、本来は。神なんですから。自由なんですから。なのに、その自由をあそこまでご自身で制限してくださった。私たちを愛してるがゆえに。それがイエス様。イエス様が文字通り全てを捨ててくださった。そのことによって私たちを愛し抜いてくださった。その愛によって生かされている、その愛に応えて、ならば、ね、ああ、イエス様、ありがとうございます。あなたによっていただいた自由を満喫して、ね、私の自由によって周りの人たちが傷つこうが、何かつまずこうが、そんなことは関係ありません。自由に生かしていただきます。ハレルヤーって言えるでしょうかってことですよ。そうではない。時には、もうイエス様に聞きつつ、あえて与えられているその自由を制限しつつ、愛していくっていう、そのことが私に問われていると。そういう話なわけです、今日の聖書の箇所はね。まとめて終わります。他者をつまずかせないために、第一に、異教徒の方々への態度について見ました。第二に、傷つきやすい両親への配慮について見ました。第三に、あえて自分の自由を制限するということについて見ました。どうぞ、これらをもう、誰よりもそのことに気をつけつつ生きるようにと、その迫りを感じているのが私です。どうぞ、そういう意味で、それぞれがですね、神様からの語りかけに応答して、この一週間を目指していきたいと思うんですね。それでは、今お祈りしたいと思いますが、それぞれ黙祷の姿勢で、今日、主があなたにどのようなことを語りかけてくださったでしょうか。その語りかけを思い巡らして、何よりもイエス様の十字架を本当に思いながらですね、そのご愛に感謝する時を短く持ちたいと思います。黙祷いたしましょう。 お祈りいたします。ですから、食べ物が私の兄弟をつまずかせるのなら、兄弟をつまずかせないために、私は今後決して肉を食べませんと。愛する天のお父様、感謝をいたします。かつては、異教徒の方々に対しての何か上から目線のようなものを持っていたような私、傷つきやすい両親への配慮をみじんも持たずに、言いたいことを言い、やりたいことをやっていた私、自分の自由を制限することなど考えずに、ただやりたい放題、そんな私をあなたは本当に忍耐を持って見放さず、寄り添い続け、取り扱い続け、育て続けてきてくださったことを覚えて、本当に主よ、あなたの憐れみに心からありがとうございます。愛するお一人一人が、主よ、これからもなお健全なキリストの体の立て上げ、また身近な家族や目の前の方々、またクリスチャンでいらっしゃらない方々への本当に愛のその減り下った思いを持って、で、仕えていかれるその歩みのすべてに、どうぞ祝福を持って臨んでください。そしてあなたの霊に満たされ、あなたに支配されている、あなたのご愛によって捉えられている、その私たち一人一人の存在が、どうぞ文字通りあなたを表し、そして気がついたら、その愛が主よ、キリストの香りとなって、その方々に影響を与え、その方々がどこかでいつかあなたの定められたその時に心を開いて、あなたを本気で求めていく、そのことにつながりますように、そのことを信じ、お委ねしつつ、ありがとうございます。今週の1週間の歩み、あなたが伴ってくださることを感謝します。とりわけ、重荷を抱えて、傷んでいる、そのお心に、本当にこの傷を負って、悩んでいる、十字架を負っていらっしゃる方々の上に、格別のあなたの顧みをお願いします。信じ、お委ねして、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。